キム・エシュルン先生はギャザリングのために沖縄に行っておられますけれども、今日の夕方帰ってこられます。キム・エシュルン先生がこのたくさんの先生方の霊的な父として、先生方が慕っておられるキム・エシュルン先生です。そのところで先生方を慰め励まし、また日本のリバイバルのためにその沖縄でそのリバイバルの火がついてその炎を持って今日帰ってこられます。私たちもその炎をいただきながら本当にイエス10万御言葉10万聖霊10万になっていきたいと思います。また留守を預かっておられるマリア先生を大いに祝福してください。そしてたくさんの仕事をしておられます。主の栄光がマリア先生を通して輝きますように、また野口先生 もう見えないところでたくさんの仕事を忠実にしておられます。そのご家族をも主が祝福してくださいますように、またエリア先生ご家族受験も控えていますけれども、そのところもすべて主の栄光が輝きますからありがとうございます。それではそのことを思いながら今日祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、すべての重荷を主に委ねます。主に信頼します。主が成し遂げてくださいます。すべて主が先立って戦ってくださり、イエス勝利イエス勝利へと導いてくださいますからありがとうございます。今日の礼拝もすべて聖霊様に委ねます。聖霊様が導いてください。すべてを感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は第二列王記16章と、ルカの福音書の16章をします。一節から。レマルヤの子ペカの第17年にユダの王ヨタムの王アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に進み、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中をくぐらせることまでした。このようにですね、この列王記のところではユダの王とそれからイスラエルの王、そして今日のところではアッシリアの王、そこまでこう広がっていくんですけれども、ユダの王は今日はアハズ王です。で、20歳で王となってエルサレムで16年間王であったけれども、この自分の子供を火の中にくぐらせる、これモレクの生贄を捧げるっていうんですけど、カナン人の風習を真似てですね、そのような残酷なことまでもして、そして、高きところっていうのは、ヤロブムの時代にベテルとこのダンのところにエルサレムまで行かなくていいよ、金の格子を作ってここで拝みなさいとヤロブムの時にそれを作った、そのところを取り除かなくって、そこで香を焚いたということですね。そして、そのアハズ王の時代にこのイスラエルの王とそれからこのアラブの王が攻めてきたりしたんですけれども、神様の御心はこのユダからイエス様が現れる、そのことをちゃんとこう思っておられて、このユダ族が滅ぼされることはないように、このアハズ王のユダの王が勝利することができたとあります。だけれどもこのユダのアハズ王は自分たちが攻められるのを心配して、それで7節、アハズは使者たちをアッシリアの王ティグラテ・ピレセルに使わしていった。私はあなたのしもべでありあなたの子です。どうか登ってきて私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から私を救ってください。 アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。そこでアッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。彼はレツィンを殺した。これアラムの王ですね、殺したということですね。だからアッシリアに神様にしようって言って、神様にどうしたらいいんですかというダビデのようにですね、神様にこう求める、そのようなことではなくて、この強いアッシリアに助けを求めて、また貢ぎ物を送って、このアッシリアに送ったということですよね。だから本当にここら辺からがもう自己中心というか、自分の力、それで自分の力でできなかったら、もっと強い力のアッシリアの方にその援軍を頼むという、そのようなことをしています。そしてアッシリアが攻めてきて、そしてアラムの王を殺したとあります。10節、アハズ王がアッシリアの王ティグラテピレセルに会うためダマスコに行ったとき、ダマスコにある祭壇を見た。するとアハズ王は詳細な作り方のついた祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送った。だからこのアハズ王がそのアッシリア その宮殿に行ったときに、その祭壇がとても素晴らしかった。それでそれの、図面と祭壇の図面とその模型を祭司ウリアに送ったとありますね。でこの祭司も祭司のそのこの立法を守るそのことをしっかり教えないで、この流されている祭司の姿を見ることができます。ですからこの自分たちのこの祭壇ではない、もっと素晴らしく、見た目に素晴らしく見えるアッシリアの祭壇をそのまま真似て、その祭司ウリアに作らせたっていうですね、これはもうシンクラティズムっていうと混合主義ですよね。他のものも取り入れて、自分の考え思いで良いと思うものを取り入れた。創造主の考えが何であるかはもうモーセを通してちゃんとこう十戒を教えてあるにもかかわらず、それに照らすのではなくって、もう他のの宗教のその祭壇がこの 目で見た目でその良いように思えたら、それを取り寄せて祭司ウリアに送ったと。で祭司ウリアがそこでしっかり立てばいいのに、もうこの王の命令に従ってそれをもう早速作ったとあります。そしてその上で12節のところで、王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て、王は祭壇に近づき、その上で生贄を捧げた。ウリアがそっくりそのままそのアッシリアの祭壇を作ったんですね。それで、このアハズ王はそれで満足して、その上で生贄を捧げたとあります。13節、彼は全焼の生贄と穀物の捧げ物とを焼いて煙にし、注ぎの捧げ物を注ぎ、自分のために和解の生贄の血をこの祭壇の上に振りかけた。本当にこれは自分では良いことをしたと思っていると思うんですよね。自分で自分たちのその祭壇よりもっと素晴らしい祭壇がアッシリアに行ってみたらあったから、じゃあそれをそっくりそのまま作らせて、そしてそれで全焼の生贄を捧げて、自分でこうもう満足した、その感じですね。でも私たちが考えなければいけないのは、この天と地を作られた創造主がどんなふうな考えを持っておられるか、そしてこの律法の書を見ると、この律法の書を守り行うならば、私はあなた方を末永く守ると、助けると、そのように旧約聖書の中でも何回も何回もこのイスラエルの民たちに約束しておられます。私の律法を守るなら、約束 を守るならということですよね。でここのところを見るともう祭司ももうフラフラしてるし、それからアハズ王もこの戦力が強い、そこを頼ってしまった、そのところを見ます。18節、彼は宮の中に作られていた安息日用の覆いのある道も、外側の王の出入り口もアッシリアの王のために主の宮から取り除いた。アハズの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビデの町に葬られた。彼の子ヒゼキヤが代わって王となった。だからアハズ王はもう本当に混合主義に陥って、主の目に、かなうことを行わなかったというアハズ王です。16年間エルサレムで王として仕えました。でここで私たちが学ばなきゃいけないのは、この偶像っていうものを高きところを取り除きなさいと言ってあるにもかかわらず、王が何代もこう変わるんですけれども、この高いところは取り除かなかったと、そういう記事が何回も出てきます。全能の父なる神様はその偶像を作ってはいけないと、私が主であると、そのように何回も言われます。そして私が主であることを示すために、あまりにも偶像崇拝をしてたら敵の手に渡してまでもこの私が主であることを知るようにされるんですね。だからイスラエルの民ももう本当に主の目にかなわないことをやってしまったので、この神様がアッシリアに、敵であるアッシリアに渡されてしまうんですね。BC722年、これはもうアッシリアが攻めてきて捕虜となって、この連れて行かれる、そのところを私たちが歴史の中から見ることができます。ですから私たちが最も大切なことは、この主が教えておられる実戒を私たちが分かる限りしようしようと言いながら、これでいいんですか、これで主の御心にかなうことをしているんでしょうかと言いながらですね、いつも主に尋ねながらこう歩いていく、今の私たちもそうです。主が生きておられます。そしてイエス様が本当に十字架にかかって私たちの罪を負って十字架にかかって死んでくださったほどに、私たちの罪を許してくださって、私たちに自由を与えてくださった。虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためにイエス様が使わされたと、このイザヤ書のこの巻物を持ってですね、イエス様がこの宣教活動される初めのその言葉がそれだったんですね。虐げられているものを自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために私は使わされたと、そのように言われました。で私たちも本当にこのイエス様の中にあって自由を味わう、このねばならない、ねばならない、ねばならない、それから人の目を気にする、人の批評を気にする、そのような信仰生活をしてはいけないですね。せっかくイエス様が十字架にかかるほど私たちを愛してくださって、私たちに自由を与えてくださった、そしてお互いに愛し合いなさいと言われた、そのことを思うときにですね、私たちが本当に今の世の中はいろんな環境的にもこう堕落してますし、それから人間関係も複雑になっています。また経済も本当に困窮するような、そのような時代になっていますけれども、すべてイエス様は私たちのその状態をもうご存知です。そして私たちが主よ主よ主よと、聖霊様聖霊様聖霊様と、その主の導きを求めていくときに、私たちには本当に素晴らしいものを送ってくださって、この失望は失望はこの失望で終わるものではありませんと、希望 喜びをあなた方に与えます、平安を与えますという、その信仰が私たちに、来るんですね。ですからこの時もこのユダ、イスラエルをこのアッシリアが攻めてきて、そして捕虜になる、そのことが起こるんですけれども、それはもう主がなさったことなんですけれども、主はもう敵をも使って、私たちがこう荒野を歩いて、そして、主は生きておられると、そして、この歴史を見ると、捕虜になったイスラエルの民はエレミアを通して70年後にはエルサレムに戻ってくると、そして宮殿をまた建てるようになると、こう約束しておられたんですけれども、私たちが歴史をひもどくと、ぴったし70年後に本当にクロスを、異邦人のクロスを通して、このエレミアの預言が成就するというのをこう私たちが見ます。ですから、もうこの聖書の御言葉は一点一角も変わることがありませんということは本当にそうなんですね。ですから私たちがもういろいろ困難なことがあっても、イエス様、イエス様、イエス様、どうしたらいいんですか、聖霊様、今こんな状態ですけれども、どうしたらいいんですかと主に尋ねる、そして、主の御心を行う私たち、そして間違っていたらすぐ、ダビデのように悔い改める。そうすると、ダビデもたくさんの罪を犯しました、血を流しましたけれども、最後の方で悔い改める、そのダビデの姿を見て、ダビデは私の目にかなうものであったと、そのように主が言われる、そのことを私たちはこう旧約聖書から見ています。私たちも本当に、哀れなものです、間違いを犯すものです、けれども、私たちが、間違ったと指摘されたときに、すぐ悔い改めるときに、主はまた回復させてくださる良き神様ですから感謝いたします。それでは、ルカの16章に行きましょう。一節、イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主人の財産を乱費しているという訴えが出された。主人は彼を呼んで言った。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。主人にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、乞食をするのは恥ずかしいし、ああ分かった、こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事を辞めさせられても、人がその家に私を迎えてくれるだろう。そこで彼は主人の債務者たちを一人一人呼んで、まず最初の者に、私の主人にいくら借りがありますかと言うと、その人は油100パテと言った。すると彼は、さああなたの証文だ、すぐに座って50と書きなさいと言った。でこのようにしてですね、この任されていたその管理人が不正を働いていたので、この報告を出しなさいと言われたのに、この自分が不正をしていることがバレたらどうしようっていうので、知恵を使って、この100パテ借りている人には、じゃあ50と書きなさいと言ってですね、その人が借りた人がこう、その得をするように、そのように書かせた。次から次にそのように、書かせたとあります。でその時に8節のところで、この世の子らは自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人がこうも抜け目なくやったのを褒めた。でここで、ちょっと分からなくなるんですね。どうして不正をしたのに主が褒めたとなるのかなと思うんですけど、ずっとこれを読んでいくと、結局自分のその 権力を持っているその立場にあったときは、その立場をこうちゃんと使って人のために良くしてあげなさいということなんですね。自分のために使うんじゃなくて、こう人のために自分の立場を利用して、良くしてあげなさい。そうすれば自分が困ったときに人々に良いことをして助けてあげた、そのことで、自分がこう惨めな立場になったときに、その迎え入れてくれる、そのことになるということです。9節、そこで私はあなた方に言いますが、不正な富で自分のために富を作りなさい。そうしておけば富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。だから賜物を持って未来のために、使いなさいということですね。10節、小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。これも本当にそうです。小さなことに忠実な人は人が大きなことも任せるように信頼関係がよくできます。そして小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実です。その反対に、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。これはそうですね、今のこの世でもそのようです。だから私たちがこの友人たちとこの信頼関係を持つためには、小さいことに忠実である、そのこと、人を裏切らない、約束は守る、そのようなことを小さいことからそのやっていくときに、大きいことを任せてくださるということです。また12節、またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょうとあります。そして最後のところで19節、ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできをなめていた。さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水で浸して私の舌を冷やすように、ラザロをよこしてください。私はこの炎の中で、苦しくてたまりません。私たちがこの記事を見るときにですね、この天国と地獄があるんだなということをはっきりとこう見ることができます。そしてこの金持ちがどうしてそのハデスに行ったかっていうと、自分のためにお金を使ったんですね。この貧しい人たちにこう食べ物を分け与えてやったり、憐れみをかけてやったり、そういうことはもう全然しないで、自分のこう生活を贅沢に遊び暮らしていた。そのことによって神様がこの金持ちを地獄へ送ってしまったということですね。でラザロは本当にこのおできができて、この金持ちの食卓から落ちるものを食べて、過ごしていた。そして、犬がそのおできのそのね、この舐めてやっていた。そのような哀れな状態であったんですけれども、このラザロは天国でアブラハムの懐に抱かれていたということですね。それで地獄がどんなにこう熱くて舌が乾くものであるかということもここで見せてくださっています。金持ちがこう大きな淵がその天国と地獄にはあるんですけれども、見えるのは見えたんでしょうね。それで、この金持ちがアブラハムにラザロの指に水を浸して、この私の舌をこう冷やしてくださいと言ったときに、このアブラハムが言います。25節、アブラハムは言った。 子よ思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのですと言ってます。そればかりでなく、私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのですとあります。ですから、もう地獄に行って悔い改めても、もう悔い改めることもできないでしょうけれども、もう地獄から天国にこう行くことはできない、大きな淵があるということですね。ですから私たちが本当にこう食べ物がなくて困っている人、またいろんな問題で悩んでいる人、そういう人たちにこう寄り添って一緒にこの立ち上がる、そのことをするときに主はその喜んでくださるし、また困っている人に水いっぱいでも差し出した、それは私にしたことであるとイエス様が言っておられます。ですから私たちが自分のためにお金を使うのではなくて、周りの人たちが本当に一緒に立ち上がることができるように、こう悩んでいる人だったら寄り添ってあげるし、慰めを与えるし、それから病で苦しんでいる人があったら、イエス様が癒し主ですよと一緒に立ち上がる、そのようなことをするときに主は私にしたことであるとイエス様がそのように私たちに言っておられます。それで金持ちの人が、じゃあ私はこれでいいですけれども、兄弟が5人いますから、その兄弟のところにこの預言者を送って、私のところに来ないように言ってくださいと、そのように頼むんですけれども、31節、アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者との教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。このようにですね、イエス様が本当にこの神の国を持って来られたんですけれども、私たちが歴史で見るときに、パリサイ人や律法学者、祭司たちはこのイエス様を憎んでですね、十字架にかけてしまいました。イエス様がたくさんの奇跡を行われて、もう死ぬしかない人たちをこの生かしたり、まあ、死人もよみがえらせたし、奇跡をたくさん起こされたにもかかわらず、この人間はこのイエス様を十字架にかけてしまった。今イエス様が、私たちはこの世の中のこの堕落した世の中を見て、今イエス様が来られたらみんながイエス様を信じると思いますとか、そのように思うことがあったとしても、この旧約の時代、旧約の時代、またイエス様の時代を見るときにそうはいかなかった。イエス様を十字架にかけてしまった私たち人間がいます。ですから今この世の中も、もうイエス様が本当にこう神の国を持ってこられたとしても、信じる人がどれぐらいいるでしょうかということですね。だけれども今聖霊様がおられます。聖霊様が私たちにこうタッチしてくださったら、一瞬にして、あ、そうだ、もう目から鱗が落ちてですね、あ、イエス様は生きておられる、あ、本当に主は生きておられる、イエス様は癒し主だ、イエス様は本当にこう平安を持って私たちに与えてくださる、喜びを与えてくださるというふうにですね、もう一瞬にしてこうこの地獄から心の中がですね、地獄から天国に変わる、そのことも体験します。ですから今聖霊様の時代です。聖霊様、聖霊様、この時どうしたらいいんですかと、そういうふうにこの他の頼る、そうすると本当に主は生きておられます。主が助けてくださいます。今はキム・ヨシュルン先生が3つのことを私たちに教えてくださっています。イエス様を愛します、イエス様に感謝します、イエス様に委ねます。そのようにして3つのこと、これを私もいろんなこの信仰でフラフラしている人たちにこうメールで送るんですね。そうするとメールで3つのことを書いてまた送り返されます。その時に、あ、 タッチされたなという感じがしますね。だからこの3つのことは本当にこう伝えやすいし受け入れやすい、そのことです。もっと私たちがその信仰を持ってですね、多くの人々に伝えていき神の国を広げていくことを私たちが使わされたんですから、そのような信仰生活を送り続けたいと思います。それではお祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、感謝します。良きイエス様が私たちと共におられることをありがとうございます。私たちは一人ぼっちではありません。聖霊様が共にいてくださって、私たちが聖霊様こんな時どうしたらいいんですかと尋ねて頼る時に、必ず聖書の御言葉を通してまた人を通して私たちに主の道を教えてくださいますから、ありがとうございます。私たちが間違った道を歩いても、主よ主よ主よと言っている時、また正しい道へと主が戻してくださいますから、ありがとうございます。日本のリバイバルも主がしてくださいますから、ありがとうございます。私たちはただただ自分のいるべきところ、するべきことをしていく時に、主ご自身が働いてくださり、大きな大きなリバイバルが起こりますから、ありがとうございます。今日の御言葉すべてに感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは、キメイシュル先生のために、また教会のリバイバルのために祈っていきましょう。感謝します。